あ、これ無理かもって思う瞬間とかあるじゃないですか。難しいな、みたいな時に、組み合わせを変えてみることで、霧が晴れることがすごくあるというアイデアです。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて、今日がですね、552回目の配信ということでございまして、僕も新年にこれ収録してますので、明けましておめでとうございますですね。まあ、と言いながら、もう挨拶しましたんで、張り切って今日のパートに行きたいと思うんですが、今日はですね、こんな内容でいきます。オンラインで稼がしてくれるアイディアの見つけ方というタイトルをつけていると思うんですけれども、まあ、オンラインで稼がしてくれるアイディアといっても、何か一つ儲かるネタを見つけてきて、ちょっとやれば、ふわっと儲かるみたいな話をしたいんじゃなくて、まあ、オンラインビジネス何をやるにしても結構大変なんだけども、やる中で、もう壁にぶつかるっていうか、あ、これ無理かもって思う瞬間とかあるじゃないですか。難しいな、みたいな時に、パッと霧が晴れるような、まあ、ビッグアイディアっていうか、ちょっとしたアイディアがいくつかあるんですよね。これをちょっとご紹介したいなというふうに思っているという話です。いくつかあるんですけど、まあ、答えから先に言うとですね、何か壁にぶつかったら、組み合わせを変えてみる。組み合わせを変えてみることで、霧が晴れることがすごくあるというアイデアです。組み合わせを変えることで霧が晴れる。いくつか例を出していきましょう。まず一つですね。僕自身が、いくつか例があるんだけど、例えばビジネスコンサルティングしてるとか、コーチングしてるとか、スピリチュアルカウンセラーをしたいとか、ヒーリングでもいいよ。カウンセラーをしたい、スピリチュアルカウンセラーしたいとか、ビジネスコンサルをしたい、コーチングしたい。あと、英語教材のビジネスをしてみたい。語学レッスンをやってみたい。としましょう。で、これって、当たり前だけど、全部オンラインで稼ぐことができるビジネスですね。だから、やっちゃいけないことはなし、大いにやりたければやったらいいという話なんだけど、とは言ってもね、いくつかね、それぞれね、壁があるんですよ。その壁を越えるときに組み合わせを変えろってことが言いたくて、それをご紹介します。まず一つ目。ビジネスコンサルですね。で、僕がやってるから僕の例を話しますけれども、僕自身ビジネスコンサルティングをやると決めました。で、しかもインターネットのビジネスコンサルティングをしたいというふうに決めたんだけれども、やっぱりですね、こう、ライバルもすごく多いですし、まあ、信用もされにくいところがあるから、すごく最初のお客様を獲得するまでに、時間かかるんですよね。時間かかるし、難しい、ハードルが高いという時に、どういうふうに発想を変えたか、組み合わせを変えたかって話をすると、それこそ海外在住者の方で日本人の方を対象にしたというのが僕の組み合わせなんです。どういうことかというと、僕の持ってる要素って、インターネットビジネスコンサルティングをしたいです。ですと。で、日本語でやりたいです。日本人にやりたいです。この二つしかないでしょ。そうすると、まともに考えれば日本に住んでる方を中心にやっていくじゃないですか。なんだけど、これ以外に、自分に関係ないけど、ビジネスの要素としてね、どういうものがあるかというと、海外に展開するってのがあるわけですよ。海外に展開する。ってなると、じゃあ、英語をいちいち覚えたり、英語の翻訳家と契約して、通訳の人と契約して、英語圏の人に対して、ビジネスコンサルをするって方法もあるでしょう。あるんだけども、そうじゃないですよ。海外に展開するということと、日本語で展開するっていう組み合わせをひっくり返すと、ひっくり返すって組み合わせると、海外にいる日本人の方を対象にするというふうになるじゃないですか。この発想って結構、まあ今は当たり前かもしれないけども、当時多分誰も思いついてなくて、僕はこれをしたからこそ、初期の立ち上がりがすごく早くなったことは間違いないと思うんですよね。で、わかりにくいからもう一個例を言いましょう。例えば他に、うちのクライアントさんで語学のレッスンを提供している人がいます。オンラインレッスンを提供していて、イタリア語のオンラインレッスンを提供しているんですよ。コロナになってから観光業とか、通訳とか、ブライダルとかのビジネスをもともとなさってた方なんですけども、コロナになって、もう1年ぐらい経ちますね。売り上げがゼロになった。もう全然誰も来ませんから、ゼロにパチパチンとゼロになって、新しくやらなきゃいけないってことで始めたのが、イタリア語のオンラインレッスンのビジネスなんです。で、これやるにあたってどうやったかってことはたくさんありますよ。やったことはたくさんあるけれども、今日はそのビッグアイデアの話をしたいので、ここでどういうアイデアが出たかというと、 オンラインレッスンって言ったって、当然集客ページを作って、あのアクセスを流して、お試しレッスンしてもらって、継続契約してもらってっていう、まあシンプルなモデルなんです。なんだけども、ここで結構ハードルになるのは、その先生が見つけられないっていうのがあるんですよね。当たり前のことだけど、先生が見つけられないし、その先生もそもそもいい人じゃないといけない。いい人じゃないといけなければ、なおかつ、コストも高すぎても困るわけですね。お客さんからそのやっぱりもらえませんからね。相場でお客さんに提供しても、それはもう安い時給単価で雇える人じゃないといけないと。しかも、英語じゃないから、イタリア語が喋れる人じゃないといけないので、これはまた、困りますね。で、お客さんにもネイティブのイタリア人と喋れますって言うわけだから、困るわけですよ。イタリア人じゃないと。そうすると、その、英会話みたいに、なんだろう、フィリピン人とか言うわけにもいかないし、なるじゃないですか。で、こういう時にですね、普通の考え方だったら、今、イタリア語のレッスンをしている先生、フリーランスの先生とかを雇う、誘うってことになるじゃないですか。で、これだと、そもそも経験があるから、単価が高かったりとか、なんか、いろいろ歯向かってくるというか、そんなんおかしいんじゃないとか言われたりとかしてですね、こう、扱いづらいんですよ。で、結局雇えないとか、雇ってもうまくいかないってことになるわけで、じゃあ、この方はどうしたかというと、組み合わせを変えた。つまり、日本人に対してサービスを提供するから、日本人のことが分かってないと困るじゃないですか。困る。で、イタリア語が教えれる。つまり、イタリアに住んでて、イタリア語が教えることができるというふうに考えたときに、この組み合わせができる人って、視野を広げてみると、イタリア人に、イタリア人にですよ。イタリア人に日本語を教えている先生っていうのがいるんですね。イタリア人に日本語を教えている先生、多分どこの国でもいる。日本だって、日本人に英語を教えている日本人っているじゃないですか。それと一緒で、イタリア人に日本語を教えている先生っていうのが存在するわけです。っていうことは、日本のことがわかる。日本語もちょっとわかります。っていうか、だいぶわかりますよ。日本語わかる。日本語わかる。で、イタリアに住んでる。そしてイタリア語が喋れるわけですよ。で、人に教えたことがある。という組み合わせが成立するので、ここで、イタリア語で日本語を、ニワテラ人に日本語を教えている先生を集めたんですね。そういうサイトがあるから。そこで声かけて採用するってことができると、全く同じことをしてる人じゃないから、時給単価の相場が少し下げ身気味にできるというか、ことが分かって、最初の立ち上がりの時の用意する先生っていうのは、準備がしやすかった。わけですね。これ組み合わせをちょっと変えてるの分かりますかね。これが結構ビッグアイデアだったりするわけです。僕ここ聞いたとき感心しましたから、すごいなというふうになるわけです。で、他のケースもいくつかやりましょう。僕は昔、英語教材を売ってたことがあるんですよね。英語教材を売ったことがあって、英語教材を売るんだけど、僕自身は英語の教材は作れるわけがないし、喋れもしない。勉強もめっちゃしたことない。わけだから作れるわけないじゃないですか。それ誰かに作ってもらわないといけないわけですよ。じゃあ何かの英語レッスンのなんか当時は YouTube なかったけどもブログ書いてる人に対して作ってくれませんかって言ったりとか、もしくは英語教材を作ってる会社にこれ僕に OEM 教育してくれませんかって言ったりする方も普通は思いつくと思うんだけども、まあこういう場合はねめっちゃ高いんですよ。そもそも作るのが高いし、いちいちうるさい、なんかそれはダメですと言われちゃってですね、僕やりたい、このように売りたいっていうのはもともと思ってましたからできないので、どうしようと思ったんですよ。僕会社員でしたし、お金そんなないからどうしようかなと思った時にいろいろありましたけど、やっぱ無理なんですよ。大学の先生とかいちいち見つけて手紙も書きましたけど、うるさい、まあ失礼だけどうるさいですよ。なんかいろいろこれがダメあれがダメとかつって、じゃあ俺の商売じゃねえなと思いながら、じゃあ誰に作ってもらおうかと思った時に、英語教材を売るのは間違いないでしょ。でも英語教材を作る時の素養としては、英語がたくさん喋れる人じゃないですか。英語がまあ喋れる人、使える人で、学習について一生懸命学習した人、自分の持論もある人っていうふうに考えた時に、さっきのイタリアと一緒で、だったら英語の翻訳とか通訳を なりわいにしてる人っていうのは、教材作ったことなくても英語の学習についてはすごく深く、まあ自分が勉強してますからね、きっと関わってるし、英語を使いこなすということに対しても、まあうんちくがあるだろうと。私も適当にやったんでしょうじゃなくてね、友達作っただけでしょうじゃないはずであると思ったし、なおかつ安くするっていうのはいやらしい話だけども、翻訳とかはやっぱそんな儲からないですよね。単価も安いし、高止まりするというか、たくさんお金もらえないから、なんていうかな、自分の報酬に対して、そんなにがめつくないというか、それぐらいもらわないとやれないわよ、みたいな人たちって、そんなにいないんですよね。いない。だって、コモディティになってたから、すごく安い。まあ、叩き合いみたいな世界でしょ。翻訳のが1文字1円みたいな、なんもわかんないけど何円みたいな。で、そういう人だったら作ってくれるんじゃないかと思って、翻訳家の方々、翻訳家っていうか翻訳のフリーランスの方々に対して、僕は誘ってみたんです。作ってくれませんかって。そしたら、本当に安く作ってくださる方が見つかって、その方に作ってもらうことができたから立ち上がったところがあるんですよね。わかりますかね？言うと簡単ですけども、この英語教材の商売って、売り方とかってもうほとんど決まってるので、このパッケージを作るところが一番大変なわけで、ここでぶつかるから私にはできないわってみんななるじゃないですか。で、ここは霧が晴れたって意味では組み合わせを変えたんだって言い方が、したかった。視点を変えたって言ったのかな。組み合わせを変えたっていうのが非常に大きいわけですよ。って考えると、多分オンラインビジネスっていうのは、平たく語学レッスン A とかなるけれども、その A となるところをクリアする部分が見つかれば、比較的早く立ち上がることにもなるから、やっぱり、こういう考え方って大事だろうと思います。語学レッスンだと、先生が雇えないから、じゃあ他のことってなると、ね、先生が雇えないからっていうハードルしかないわけだから、ここさえクリアすれば、儲け方は簡単になるじゃないですか。っていうふうに思ってほしいって意味なんです。で、他にも例を出しましょう。例えばさっき、スピリチュアルカウンセラーという言い方をしました。で、もちろんこれは、すごい時間かかるんですよね。お金をもらうまでに。信用されないと、まあ、注文もしてくださらないし、まあ、メールマガのリストだったり、ブログの読者だったり、YouTube の、まあ、視聴者だったりもたくさん増えないと、やっぱり自分のサービスには申し込んでくれないところがありますね。人に対してお金を払うようなビジネスの要素があるので、非常に難しいと思うと思うんだけど、でも発想を変えてみれば、そのスピリチュアルカウンセラーという人たちが儲けにくいということは、ひっくり返せば、儲かってないスピリチュアルカウンセラーがめっちゃいるってことじゃないですか。ですよね。で、なってくると、スピリチュアルカウンセラーをやりたいとかやってるけど、あんまり儲けてない人向けのスピリチュアルカウンセリングをするとか、いうふうに考えが変わる、ということなんですよね。もちろん、あれですよ。僕と同じ発想で、スピリチュアルカウンセリングをしたいと思っている。でも、やっぱりどうしても日本の方を対象にすると、強者。人気がある人たちにユーザーが集中する傾向があるから、じゃあ私は海外に住んでる日本人に対して日本語で、スピリチュアルカウンセリングをするわ、みたいな話も当然あり得るから、これも組み合わせを変えているだけだと思うんです。みたいにしていくと、結構平たいアイディアだけど、その霧が晴れるというか、キャッシュが結構近くなるようなビッグアイディアになり得るよって話が一番したかったんですね。で、この僕元ネタって実はあって、昔発行された本で、フリーエージェント時代の到来って本があるんですよね。まあ、結構昔の本なので、今では常識的なことが書いてあるけれども、当時は結構感心したのを覚えてて、例えば、フリーエージェントの時代が来る。なぜかというと、インターネットがそれを可能にした、距離とか時間を無視して仕事が受けれるようになったんだという話がまあ書いてあるんだけど、例えば、マクドナルドのドライブスルーで注文した時に、アメリカの何とか州のドライブスルーで注文した時に、その注文を受けてる人は店の中だと思うんだけど、実は、これは距離関係ないから、このドライブスルーで、聞いてくれてる人はインドにいて、インドからオペレーションしてくれて、注文データを、なんだっけ、厨房に送ってるみたいな話が書いてあったんですよね。これ見て僕は結構、あ、そうか、距離とか、 まあ、時間とか、まあ、距離だな、いる場所っていうことをずらすことで結構アイデアになり得るかなと思ったから、海外在住の日本人って思いついたのが元々の元ネタなんですよ。だからさっきのイタリアの話ももちろんそことは違うけれども、全部組み合わせを変えればアイデアが実現できるかなっていうのが結構元になってるんですよね。よくですね、こうビジネス書とか見てると違う業種からアイデアが、まあ、パクれることが多いとか書いてること多いじゃないですか。これは結構近いことを言ってるなと思ってて、一見関係ないと思う二つを組み合わせたりとか、一見関係ないものを自分のところにこう取り込むだけで霧が晴れるということを言ってるんだと思うんですが、お宝のアイデアではない。例えば語学レッスンとかコンサルとかコーチとかカウンセラーとか、まあ物販でもいいんだけど、全部まあ平たく売れるものを売るのは間違いないですよ。だけどそこにあるいくつかのハードルがふわっとこうクリアになるのが組み合わせだという話をしていて、で一番やりやすいのはやっぱり、違う場所に存在する二つを組ませてみるっていうのがやっぱ良くて、遠ければ遠いほどいいんですよ。例えばイタリアのオンラインレッスンを日本人に提供したいときに、イタリア語を教える人って思うじゃないですか。でも日本語を教えてるイタリア人っていう発想って、まあ全然遠いところにありますよね。みたいなもんを持ってこいっていうのが非常に大事ですね。ホームページ制作を日本人に、日本語のものを作りたかったら日本に住んでる人しか意識しない。じゃあ海外に物を売りたいと思ったら、ドルで支払ってほしいと思ったら、日本の伝統工芸品を売らなきゃいけないとかなるじゃないですか。だけどそこで日本人が海外にいるじゃんっていう組み合わせをクッと持ってくるみたいな話になる。これは例えば、ちょっとしたことですよ。例えばビビナビっていうメディアがあって、ロサンゼルスでは日本人がこぞってそれを見ているなとかさ。まあこれはインターネットですし、あとイギリスにはミックスビーっていうのをみんな見てるみたいだなとか、タイだったら、何でしたっけ、ワイズかっていう雑誌があるよねとかいうのが分かってくれば、日本人に対する何かしらがあるんだなということに対して組み合わせが、それを自分でもできないかしらって引っ張れるってことに、なりますよね。だから逆でもよくて、英語圏に対して物を売りたいと思ってる、例えば日本の伝統工芸を海外に売りたいと思ってる、まあ難しいですよ、難しいけど何か売りたいと思ってるとすると、でそのネタもあるけれども、なかなかどこの国を狙っていいかわからないとかさ、あるじゃないですか。だけどそもそも日本が好きな人を見つけてくるみたいなマーケティングになるんだけど、ってことはですよ、日本に住んでいる外国人って絶対日本好きじゃないですか。だから日本に住んでいる外国人からまず狙おうみたいな話ができれば、霧がパッと晴れることがあるということですね。僕も英語圏に対してホームページ制作を売りたかった時に、やっぱりアメリカに広告出すよりは日本の国内に出した方が電話がバンバン鳴りましたからね。注文は1件ぐらいしかね取れなかったけど、今でもね覚えてますよ。まあ全部セールスが僕はできなかったから辞めましたけどね、効率悪いなと思って辞めたけど、そういうこともあるので、こう全く違うと思っている場所のものを組み合わせていくし、一番手っ取り早いのは違う、それぞれ違う場所のあるものをこう合わせてみるみたいな。いうのが、非常に、アイデアとしては作りやすいんじゃないかなと思って今日はご紹介してみました。なんか、まあ、A をするためには B をしろっていう、ハウトゥーには今日はなってないけれども、このアイデアを聞いたときにね、あってなってほしいんですよ、この話は。あってなってほしくて、そのためにいくつか例を出してみました。ぜひね、お宝アイディアっていうのは商材だけじゃないって意味ですよ。当たり前のものを売る。コンサル、コーチ、スピリチュアルカウンセリング、ヒーリング、何でもいいですよ。物販、受託制作、デザイン、似顔絵、漫画、何でもいいですけども、こういろんなものがある中で、当たり前のことを売ってほしいんだけども、オンラインレッスンでもいいですね。クラフトのこう教室でもいいです。そういうのを売るって、当たり前のものを選んでほしいんだけども、そこで霧が晴れるためには、距離が違うものを組み合わせたりとか、一見関係ないものを持ってきたりとかってことで、すごく、お金が儲かりやすくなるよって話がしたかったし、多分そこの方が大事。何が儲かるだろうと思ってるよりも、そういう考え方をした方が、多分、どっつきやすいんじゃないかなっていうふうには、思いました。まあ、参考になれば幸いです。はい、すいません。552回目の雑談に行きましょう。 多分今日1月の僕ね7日にこれ収録してるんですけども、これからまた日本の方も含めてですね、家にいる時間が長くなる人も多いと思うんですが、まあ映画の話をしたいなと思ってて、まあ家にいると思うからね、映画ばっか見なくていいですけど、でマネーショートって映画があります。マネーショートで今 Amazon でちょうど無料になってるのをパッと見たから僕今思い出したんですけども、どういう映画かというと、あのリーマンショックが起こった時に、リーマンショックが起こる、つまり不動産バブルが破綻すると、サブプライローンが焦げついて、それにおけるその債権だったりとか証券だったりっていうのが、まあ、CDO とかモーゲージ債っていうらしいんだけど、そういうものが弾けて無価値化するということを予測した人がいたと。その当時予測することなんてほとんど不可能だったらしいんだけど、予測したやつが実はですよ、ノンフィクションだから。でそいつらの話なんですよね。でこれも結構面白いです。で金融漫画だし、当時の状況とか、ああそうなってたんだってことが分からない人にとってもすごくへーってなるから面白いと思うか、まあ興味あれば見てほしいんですけども、なんかネタバレだから中身は言いませんが、実はその映画ね、僕は好きで見てますよ、見てるんだけど、実はブラッド・ピットが出てるんです。でも全然主役じゃないですよ、すごくちょい役で出ていて、僕ね映画終わるまで分からなかったんですよ。昔見た時にね、あブラッド・ピットだったんだあれみたいな、確かに男前が一人いたなぐらいの感じで、まあそういう意味でもね、すごく特殊な映画だなと思って、ますよ。なんでちょっとね、時間が1時間半ほどある人は、あの変な YouTuber をね、ビジネス YouTuber を、まあ、僕も同じ穴の無地だけど、こうなんとなくこう見流して1時間半過ごすよりは、マネーショート見た方がですね、こうなんかこう強化されるんじゃないかなと思うので、見ていただければと思います。結構ね、でもね、そういう、なんつうかな、投資銀行が使う用語、 CDS、CDO、モーゲージ債、なんちゃら契約とかも忘れちゃったけど、みたいなのとかね、知らないんですよ、僕は知らなくて、結構当時見た時に、ああそうなんだと思って、こうググりながらまた見たりとかしてですね、結構勉強になった覚えもあるので、いいですよ。でしかもなんかね、あいつらは一般ユーザーをかもるためにわざと難しい言葉使ってんだよみたいなシーンも出てきて、へーみたいな、全部本当かどうか分かんないけど、いう意味でいろいろこのご時世、まあ、これからね、多分不吉なこと言うけど、止める人はもっと飛んでいって、貧する人はもっと貧するってことは言い方悪いけどなっていくと思うんです。そういう意味でもね、まあ止めるやつらが何をしてるかっていうのをね、こう見ていくって意味ではすごく面白いんじゃないかなと思うので、ご紹介しておきたいなと思います。結構ね、わからないと思うんだけど、説明してくれますから、結構面白い映画だなと僕は思って、ましたね。ということで、まあ、とりあえず出かけない分、そういうのをしながら仕事も頑張っていきたいなと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。 起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。